私は今現在五十肩で、腕を動かすたびに痛い痛いというくらいで、他はこれといって体の不具合はありません。なんとか健康は守られています。それは幸いなことでありますけれども、幼い頃は病弱で、小学校の時には何度か入院もしましたし、学校を休むこともしばしばでありました。その原因は腸閉塞です。3歳で盲腸になった時に腸閉塞を併発した。あまり例がないことで大変だったようです。しかも盲腸が破裂してしまっていて、医者から手遅れですとまで言われた。両親はもう成功、手術が成功する保証はありませんということで、書類にサインをしたということも聞いています。両手、手首と両足首から麻酔をしての大手術。記憶力は悪く、幼い頃のことなんてほとんど覚えてないのですが、この時手術台の上から見たたくさんの丸いライト、眩しい光を今でもはっきりと覚えています。それ以外のことはほとんど覚えていませんが、私が盲腸と腸閉塞になった時のことは後から母親に聞かされました。お腹が痛くなって病院に行ったわけですが、その前の日にスイカを食べたんです。その時私が黒い種を飲み込んじゃった。すると母親が、盲腸になるかも、盲腸にならなきゃいいね、なんてこう笑いながら言っていたら、翌日盲腸だということが分かった。しかも破裂してしまっていた。ですから今でもスイカを食べるたびに思うのです。スイカの種を食べると盲腸になると。医学的な根拠が明確にあるわけではありません。いつ頃からか、誰が言い始めたのかはっきりしない。ただ昔から言われていた、人から人へと語り継がれてきた、いわゆる言い伝えです。そもそも私は3歳の時に盲腸を取ってしまっているわけですから、もう心配もしなくていいのに、スイカの種イコール盲腸という公式が頭から離れない。無意識のうちに思考がそうなってしまっているのです。そういった類のことは他にもたくさんあるのではないでしょうか。くしゃみをするのは誰かが噂をしているから、へそのごまを取るとお腹が痛くなる、わかめや昆布をたくさん食べると髪の毛が増える、牛乳を飲むと背が伸びる、それから子供の歯が抜けたら上の歯は縁の下へ、下の歯は屋根の上へ投げると、そうすると投げた方向へ正しく永久歯が生え揃うという言い伝えであります。そういう言い伝えはまだまだたくさんあります。そんなこと迷信に過ぎないと、そう言われればその通りですが、なるほど、理にかなっている、先人の知恵は大したもんだと思うようなこともありますから、迷信として一括りにして良いものかどうか。しかしわかめや昆布を食べてたくさん食べましたけれども、この通りであります。成長期に牛乳を飲みました、たくさん飲みました、背は伸びませんでした。でも黒いものをたくさん食べれば髪の毛がふさふさ生えてくると、牛乳はカルシウム豊富だからたくさん飲めば背が大きくなるよと、そう言われれば髪の毛を増やしたいと、背が大きくなりたいと思う人はですね、それを言われた通りにする、実行するんです。一方こういう時はするもの、理由はよくわからないけれども、昔からそうしてきたし、今でもみんなそうしている。理屈はともかく言い伝え、その通りにやればいい、安心、そしてそれがいつの間にか常識のようになっている、そういうものもたくさんあるでしょう。どっちにしても人間誰しも昔からの言い伝えといったものにとらわれていることが多かれ少なかれあることは確かです。でもそれは全て人間の知恵や知識、思想、価値観、経験などに基づいているものですから、何々と言われている、あるいはそうすることがいいと思う、そういう曖昧なものであって、中には間違っていること、偽りのことだってあるのです。いつの時代にあってもこの世、この世界はそういった人による言い伝え、あるいは迷信、 根拠意味がわからないままに信じられているもの、形骸化されているものがたくさんある。そして人は無意識のうちにそういうものにとらわれているのではないでしょうか。しかし人間が目に見えるものであろうとなかろうと、人間の知恵や知識、思想、価値観、経験といったものに基づくものを絶対化して信頼して信じてより頼むことは、天地万物の創造、千地万物の創造主なる神、全知全能の神から身も心も離れていることであって、神に背くことであると聖書は証ししています。それこそが罪であると聖書は断言している。繰り返します。人間が目に見えるものであろうとなかろうと、人間の知恵や知識、思想、価値観、経験といったものに基づくものを絶対化して信頼して信じてより頼むことは、神から身も心も離れることであり背くことであると、それこそが罪であると聖書は断言している。ということはどういうことかというと、人間誰しも神の御前にあっては罪人である。神の御前にあって罪なき人などこの世この世界には誰一人としていないということです。そのことは聖書に登場してくるさまざまな人間の姿に明らかです。先ほど朗読されましたエレミヤ書36章には、イスラエルとユダおよびその他の諸国の人々に対して神の言葉が語られるという、こういう場面です。神はご自分の言葉を人間に伝えるために、語り伝えるために預言者を立てられた。エレミヤというのはその預言者の一人であります。なぜ神は預言者を立てるのか、言うまでもありません。人間が罪のうちに生き続けているからです。人間誰しも人間の知恵や知識、思想、価値観、経験といったものに基づくものを絶対化して信頼して信じてより頼む、その罪のうちに身を置き続けている。それゆえに神は預言者を通してご自分を表し、罪を悔い改めなさい、悪の道から立ち返れと繰り返し呼びかけるのです。神は預言者エレミヤに、あなたに語ってきた言葉を残らず書き記し、そしてそれを人々に読み聞かせなさいとこう命じている。神の言葉が書き記されるということは、目に見える言葉として残されるということであり、何度も繰り返し人間に伝えられる、さらには後の時代の人々にもそれがしっかりと伝えられるということです。神はそのようにしてご自分の言葉を全ての人間に語り聞かせようとされるのです。神に背く者として生きるのではなく、神の言葉に聞いてその言葉に従って生きる者として生きてほしい。全ての人間が神に立ち返って生きる者になる、それこそ神ご自身が望んでおられることなのです。